はい、皆さんご機嫌いかがでしょうか。感染症などの医者をやってます岩田健太郎です。医師国家試験の解説を、続けてやっていこうと思います。はい、今日は106の A の51臨床肺炎からですね、54歳の女性、外傷と発熱等を主訴に来院した2日前から38度5分の発熱と外傷とがあり、市販の総合感冒薬で様子を見ていたが改善しなかった。高熱が持続し、外傷が増強してきたため受診した。核炭を認めない。既往歴と家族歴というに特記すべきことはない。2年前から室内でインコを飼っていたが1週間前に死んだと言ってこと。これはオウム病ということですね。マイコプラズマ感染ということです。意識は生命、体温38度7分、脈拍88性。まあ、脈拍若干比較的10脈かな。血圧122-76、呼吸数20、サチュレーション96、ルーメア、心音呼吸用に異常を認めない。これ、まあ、特徴ですね。身体所見に異常を認めない。白血球7300。あ、今なんか間違いなってこと言いましたね。マイコプラズマじゃないですか。クラミドフィラシッタシーですね。間違えました。すいません。オウム病ですね。で、白血球7300、冠状口中球が20、分葉角口中球55、好酸球2、保炎球1、胆球5、リンパ球10、ここは役に立たない。CRP15。レントゲン写真では、左の潰瘍に浸潤炎がはっきり見られるということで、この疾患に有効な抗菌薬ですので、まあ、これは非定型、エティピカルニューモニアの治療ということになりますね。したがって、ベタラクタも効かない。A、SFM 系、B、ペニシリン系、C、マクロライド系、D、アミノ配糖系で、E、カルバペネム系で、ベータラクタムである SFM、ペニシリン、カルバペネムはアウト。で、残りはマクロライドとアミノ配糖体ということで、これはマクロライド系の抗菌薬が選択肢ということになります。クラミドフィラ、シッタシですね。クラミジアの一つになりますね。オウムが病気になって自分も病気になるということで、まあ、時々日本でも海外でもアウトブレイクがペットショップとか、まあペット飼ってる人とか、あるいはテーマパークとかで、起こっています。まあ、問題自体は全然難しくないですが、こういう病気があるよという勉強にはなると思います。はい、次いきますね。好酸菌感染症かな。108の A の37臨床ですね。78歳の男性、微熱と血痰等を主訴に来院した。2ヶ月前から外傷と核痰等を自覚していた。2ヶ月前。1ヶ月前から微熱と全身倦怠感を自覚するようになり、1週間前から血痰が出現するようになったため、自宅近くの医療機関を受診し、胸部レントゲン写真と胸部単純 CT にて異常指摘された。カルバペネム系抗菌薬で治療された。改善。ひどいですね、これ。2ヶ月前からの外傷を核痰でカルバペネム系抗菌薬とかふざけんなって感じですけど、まあいいや。とにかく治療された。改善がないため紹介されて受診した。既往歴と気づべきことはない。これ、ギャグで言えたのかな、出題者は。ここ笑うとこなのかもしれませんね。身長162、体重60、体温37.6、脈拍72、性、血圧112-68、呼吸数16、サチュレーション97、ルームエア、心音と呼吸音に異常を認めない、赤血球418、まあ、ヘモグロビン14.5、ヘマトクリット41、白血球9300で、分葉角球が 45%、リンパ球が 34%、血小板34万、血小板若干高いですね。 CRP5、 自宅近くの医療機関の胸部レントゲン写真と、右の火曜かな、若干、浸潤炎というのかな。で、CT を取りましたと。で、CT で言うと、右の、これは、空洞があるのが、ちょっと1枚なんでわからないですけど、まあ、結節用の陰影があって、中にもしかしたら空洞かもしれないですね。気管支拡張なのか、ちょっとスライスが、1枚しかないので、ちょっと僕にはよくわかんないですけど、まあ、そういった空洞性病変が、右の中央ですね、胸の前面の方にあります。空洞性病変があって、2ヶ月の核炭外傷、微熱ということで、全身倦怠感があるということで、まあ、胃の一番に考えるべきは結核ということになります。で、確定診断に有用な検査はどれか、A、イグラですね、インターフェロンガンマ、有利測定法、B は核炭抗酸菌 PCR 法、C が核炭トマツ検査、D が核炭研究培養、E がペット CT ということで、正解はありません。正解は核炭の抗酸菌培養ですね、多分。確定診断に有用な検査ですからね。で、おそらく時点で PCR だと思いますね。これ、トマツ陽性の場合は感度がそこそこ高いので、でもトマツが陽性になるという保証は、まあ、空洞あるんで陽性になる可能性若干高いと。空洞だとしたらですね。なのですが、基本的には 抗酸菌バイオが大事で、次が PCR で、で、トマツは抗酸菌の存在を示唆しますけれども、確定診断には至らないので、非計画性抗酸菌もありますし、ということで、まあ、これは消去法でいうと、で、イグラは感染の可能性は示唆しますけれども、肺結核、まあ、いわゆるその、症状のある結核の診断に、イグラは使いませんので、これは正解は B ということになります。まあ、だから正解はないんだけども、正解は B ということですね。ペット CT はあの場所診断しかできませんので、確定診断には役立たないということです。核単検機バイオはちょっとあんまり意味のない選択肢だと思いますね。ということで、まあ、答えを出すのは簡単ですね。はい、次いきますね。どんどんいきましょう。これは、胃感染性状態。胃感染性状態。115の F の66から68臨床。次の文を読み、66から68の問いに答えよ。68歳の男性。歩行時の息苦しさとわずかな核炭を主訴に来院した。原病歴1週間前から歩行時の息苦しさとわずかな核炭を自覚していた30歳の時に虫垂炎のため虫垂切除術を受けた。これ意味あるかな。65歳時に HIV 感染症と診断されたが治療を受けずに通院を中断していたっていう、もういきなりガチでこういう話になったわけですね。治療を受けてない HIV 感染症の方が1週間前から歩行時の息苦しさとわずかな核炭だと、まあ普通は荷物脂質性肺炎を考えるというのは定石です。同時期から不眠となり、ベンゾジアゼピン系の薬を時折内服している。生活歴、会社員としてアメリカ、ヨーロッパで勤務した後、この辺意味ある情報なんかな。帰国し、その後相談役として週2回程度出社している。喫煙は15本を20歳から40歳の20年間飲酒は機械にし、なんか意味のない情報っぽいですね。減少、意識不明、身長172、体重58、体温37.5、脈拍120、早いですね。血圧120の40、おお、脈圧が激しいですね。呼吸数28、早いですね。SPO290、ルームエア、ああ、呼吸状態は良くなくて脈が早いということが分かります。頸部リンパ節に腫大を認めない、心音異常を認めない、両側肺部でファインクラックルを聴取する。これも PCP にはあまり典型的ではないですけど、まあこういうこともあると。腹部平坦なんで、肝臓触診ない、腹部の手術痕以外に異常を認めない、肺部に高打素を認めない、皮膚に異常を認めない、血液所見は赤血球300万、ヘモグロビン 9.2、マトクリット30、白血球4800、環状甲中球17、分葉核甲中球67、抗酸球8、抗塩基球0、リンパ球8、CD4 陽性細胞数が126と非常に低いですね。まあ、200切ると日和見感染が非常に増えます。血小板25万、総タンパク 6.2、アルブミン 3.0、低いですね。低栄養状態が示唆されます。総ビリルビンが0.8、AST28、LT18、LDH が250。LDH はあんまり高くないですね。PCP では結構これが高いのが特徴ですけどね。アルフォス120、尿素窒素40、クラチン 1.0、ナトリウム131、低いですね。これは急性慢性の肺疾患があると SIADH が起こしやすいです。そういうことなのかもしれません。よくわかりませんが、カリウム 4.2、クロール97、CRP 3.2、HBC 抗体陰性、HBS 抗原陰性、HCV 抗体陰性、HIV 抗原抗体陽性、何のために検査したのかな？動脈血ガス検査、pH 7.43、PCO35、PAO258、低いですね。HCO324。で、腹部造影 胸部造影 CT を次に示す。で、両側3ガラス映が見られますということですかね。これかな。はい。で、66。この患者について正しいのはどれか。AADO2 は解体している。はい。これは、PCO2 が低く、35でちょっと低くて、PO2 が58ですので、解体していると思いますね。で、B、CO2 ナルコーシスである。これは CO2 低いので違いますね。これ、血ガスの見方ですね。で、A が正しいからこれが答えなのか。C、直ちに気管挿管を実施する。これは意識鮮明で呼吸数は早いですけど、今の段階で気管挿管がすぐ必要かどうかわからないですね。この病歴では。で、D、肺胞低換気が、低酸素血症の原因である。これは低換気、つまり、換気不良の場合は、ではなくて、すりガラス炎によって、ガスの、肺胞から血管への、酸素の、伝達が低くなっているということで、低換気が原因ではないですよね。呼吸数もめっちゃ早いですし。で、ベンゾジアゼピン系薬の過量内服を疑うは、ちょっと意味わかんないですね。これは全然違います。ということで、これは答えは A ということでいいのかな。それしか考えられないよね。AA グレディエントですね。AADO2 は、 PaO2 から PaCO2÷0.8 引く PaO2 ということで、まあ、要は CO2 が低くて、解体していると起きますよということですね。 A グレーディエントの解体が見られますよということだと思います。で単に換気不良とかじゃないということを、いうことで理解でいいのかな。はい、はい、次67。患者にサージカルマスクを着用してもらい、医療スタッフも N95 マスクを着用した上で陰圧個室において診療している。意味よくわかんないですけど、まあ、これで結核を除外したいということなのかな。若干意味わかんないです。まあいいや。これらの感染予防策を解除するために最も有用な検査はどれかで、 A 核炭グラム染色、 B 核炭グロコット染色、 C 核炭チールニール線染色、 D 血液 β-D グルカン、 E インターフェロン有利測定で、インターフェロンについてはさっき言った通りで、結核の感染しているかどうかを見るので、他人への感染性は分かんない。他人への感染性を示すのは核炭のチールニール線染色だけなんで、ここでは C が正解になりますが、ちょっとよく分かんないですね。これ本当に必要なのって感じですけど、まあ C ですね。ということです。まあ、この中で選ぶなら C しかないということですね。空気感染予防をしているとすれば、本当にそれ必要かっていうと、またちょっと話は別だと思います。多分僕ならしない。68。HIV 感染症の治療を開始することとなり、薬剤耐性検査を実施したところ、陰性だ、陰性っていうのはどういう意味だろう。耐性がなかったっていう意味での陰性なんですかね。初回治療として適切なのはどれか。これはもうガイドラインがどんどん変わってるので、今本当にどれかっていうのは難しいところですけど、まあとりあえず選択肢を見てみましょう。で、これ医学生が知っとくべきかっていうとちょっと悩ましい。こんなん知らんでもいいと個人的には思います。A、プロテアーゼ阻害薬1剤。B、核酸系逆転射酵素阻害薬。長いですね。漢字がたくさんあって。核酸系逆、NRTI ですね。2種類。これはダメですね。C、核酸系逆転射酵素阻害薬3剤の併用。これは昔やってましたけど、今はダメですね。D、インテグラーゼ阻害薬1種類と核酸系逆転射酵素阻害薬2剤の併用。これがまあ正しいですね。E、ノイラミニダーゼ阻害薬。これはなんかジョークですね。インフルエンザの治療とかにノイラミニダーゼ阻害薬使いますけど、これはただのギャグだと思います。というわけで、この中で選ぶなら D ですね。インテグラーゼ阻害薬1剤と2剤。まあ、厳密に言うと、ガイドラインでの推奨薬って今どんどん新しくなってるんで、それ以外の選択肢もあるんです。あるんですけど、この5択で選ぶんだったら、まず1剤では治療しない。だから A はアウト。ノイラミンダーゼ阻害薬はただのジョークなのでアウト。で、核酸系逆転射酵素阻害薬だけで治療はしないので、基本的には。なので B と C はアウトなんで、消去法で D ということになります。医学生が知っとくべきは、プロテアーゼ阻害薬、核酸系逆転射酵素阻害薬、非核酸系逆転射酵素阻害薬、インテグラーゼ阻害薬、この4種類を知っとけばいいかなって感じですかね。で、基本的には3剤で治療するのが一般的です。ただ最近は例外も出てきているので、ちょっと医学生はここまで突っ込まなくていいなと個人的には思いますが、どうでしょうね。ということでした。まあ、問題解くこと自体は全然難しくないです。大した知識がなくても解けます。はい。次いきますね。その他の感染症ですね。116の D の58、臨床。22歳の女性、発熱と咽頭痛を手術に来院した。1週間前から咽頭痛があり、鎮痛薬を内服してもらって収まらず、水分を十分に摂取できないため受診した。両側の口蓋扁桃に白帯の付着を見つめ、両側の後頸部ですね、圧を伴う複数のリンパ節痛腫瘍を認める。前頸部が、溶連菌感染、後頸部がインフェクシャスものを疑うというのは前に説明した通りです。体温 37.8、白血球1万1000、環状甲中球18、分葉甲中球22、好酸球1、抗塩気球1、リンパ単球3、リンパ球49、異形リンパ球6、異形リンパ球高いので、これでさらに伝染性単核球症を疑います。AST105、LT125、肝機能異常があるので、さらに伝染性単核球症を疑います。CRP10 はほとんど情報としては何の役にも立ちません。この患者への対応として適切なのはどれか。A、保液。B、口蓋扁桃摘出術。C、ペニシリンの投与。D、抗ウイルス薬の投与。E、抗アレルギー薬の投与。まず、手術は必要ないですよね。伝染性単核球症に必要。一般的には。なので B はアウト。で、当然、ウイルスの感染症なので、で、ペニシリン系の抗菌薬、特にアミノペニシリン系の投与は、皮疹の原因にもなりますので、これは禁忌。というわけで、絶対やっちゃダメ。B と C はアウト。 で、D、抗ウイルス薬ですね。今のところ EB ウイルスに対して抗ウイルス薬が有効なものっていうのは確立してないので、これはアウトになります。抗アレルギー薬を投与していいかどうかっていうのはちょっと悩みですけれども、特にアレルギーを疑うものは、現在界では病歴上存在しないので必要ないということで、A が正解ということになるでしょう。水分十分に摂取できないので、受診しただから水分は出さないとダメですからね。これが不適切ということはありえないので、適切ですということで、まあ、そんなに知識がなくても正解は簡単にたどり着けると思います。はい、次いきます。感染症総合一般110-G31。適正使用のため感染対策部門が院内の使用を管理すべき抗菌薬はどれか。 A セフェム系、 B ペニシリン系、 C カルバペネム系、 D マクロライド系、 E アミノグリコシド系。正解はありませんこれは変な問題ですね。でペニシリン系でも例えばピペラシリン、タゾバクタムとかは僕ら管理してますし、なんであれなんですけど、まあこの中で選ぶとすればカルバペネム系しかないのでカルバペネムが正解なんですけど、問題としては不適切ですね。でも不適切な問題だけど、何ですか、答えは出せるということで、まあ、これは C しか選びようがないということですね。セフェム系でも広域抗菌薬あるので、今、特に、ペニシ例えば、ベータラクタマゼ阻害薬配合のセフェム系とかなり広域なものもありますから、セフェムもペニシリンも実は管理してますし、まあ、アミノグリコ主導系でも、例えばアミカシンの吸入薬とかは、もしかしたら管理している病院もあると思うので、まあ、正解はないんですけど、でもまあ、この中で選ぶとしたらカルバペネムを選ぶのが一番穏当なので、カルバペネムを選びましょうということで、まあ、割と国家試験対策は素直に選ぶというのが大事だということで、正解が存在しなくても気にしないっていう割り切りも大事だということですね。はい。じゃあ、今日はここまでにしましょうかね。皆さんお疲れ様でした。